皆さんおはようございます、マタイの福音書に入ると言いながら今日もですねもう一つですね、テーマをですね見ていきたいと思います。今日は怒りについてね考えてみたいと思うんです。怒りについてパウロのまず進めをですね見てみましょう。エペソ4章の26節です。このようにあります。怒っても罪を犯してはなりません。憤ったままで日が暮れるようであってはいけませんというふうにありますね。怒っても罪を犯してはいけないというところからですね、怒りそのものはね罪ではないということがわかると思います。聖書の中にも神様やイエス・キリストがですね怒りの感情を表されたことがですね記録されています。ですからその怒りというのは良い方向にもそれから悪い方向にも用いることができるというふうに言うことができます。怒りというのはですね問題を解決するためのエネルギーになるんですですかね。これ大事ですよね。そのためにこの激しい感情というものが与えられています。でその怒りの存在が指し示しているのは怒りのその奥にはですねもしくはその下にはですねより深い問題があるということを示しています。そしてその怒りのそのエネルギーはその問題を対処するために行動が必要なのでその行動を起こす準備というかねその力というかねその準備をこうしている状態というのがこの怒りというものですね。車の警告灯のランプが点灯したらですねどうしますかね。エンジンのこのランプがついたらそれはエンジンボンネットの中に問題があるということをね示していますのでその問題を解決するためにはそのボンネットを開けてねそのエンジンそのものを、見る必要があります。同じようにですね私たちも怒りがあると言った時にはですねそれはボンネットを開けてですねそのより奥にあるその問題をに取り組む必要があるというふうに言うことができますね。でその時に私たちは怒りそのものはその取り組んだ結果良い方向に向かうので希望のある怒りというものになっていきます。しかしですねその怒りっていうものをですね本当の問題に取り組まずにただ単に怒りそのものをその長引かせるというふうにいくとこれは本来の目的にとしてはですね用いられませんので、最終的には間違った方向に進むというふうに言っていいと思いますね。じゃあ怒りのように見えてですね間違った反応というのはどういうものがあるかということを、見ていきたいというふうに思うんです。まず一つ目はですね怒りというのは暴力ではないんです。暴力っていうのはその間違ったそのエネルギーの力をですね、使い方をしてしまったということですね。他人のその境界というかね、そのバウンダリーを決して犯してはいけないそれを力によって、こう破ってしまうというかね、それが間違った使い方です。でそれは罪を犯す方向にね行ってしまって、しまっているので。怒りというのは暴力でないということははっきりしています。で2つ目ですね。ただしねクリスチャンはね攻撃的であってはいけないかというとねそうではないと思うんです。攻撃的なのは他人を攻撃するために用いるとそれは良くないんですけど自分のバウンダリーを守るねそのために必要ですよ。それから他の人を守るためにも攻撃的でないといけないのでね私はクリスチャンの男性はねおとなしい人っていうよりもね攻撃的で、強い人であってほしいというふうにねいつも思っています。守らないといけないものはたくさんありますので、そのためにその力を適切に使えるようになってほしいというふうに思います。二つ目はですね怒りというのは敵意ではないとですね。これは先ほどお話ししたように怒りというのは感情ですからすぐにその怒りというのはその場で経験されてそして適切にそれを利用されることを意図した感情です。 ですからパウロが言うように、日が暮れるまで怒ったままで過ごすなというふうに言われているんです。でももしその怒りをそのように適切な目的というかね、法で使わずに延々と放置したらどうなるでしょうかね。その場合、怒りというのは敵意に変わっていくんです。で、敵意というのはそういう意味では習慣的、なんか持続的なものというふうに言うことができます。その点で敵意というのは怒りとは同じではないということをはっきりさせましょう。で、いつも敵意を持っている人がいたら、それは常に怒っているということなので、そういう人と一緒にいるというのは本当に難しくなります。敵意を持ち続けるということは自分自身だけじゃなくて、本当に自分をですね、その社会的なものから孤立していく方向になっていくと言っていいと思います。3つ目はですね、怒りというのは憎しみではないんです。で、憎しみというのはどういうものかというと、怒りが長引いて敵になって、その敵がさらに固くなになったものがある意味憎しみと言っていいと思います。ですから、これどういうふうに長引くかというと、例えばですね、長い結婚生活の中にね、見られます。結婚生活の中で怒りがあるときに、それを適切な方法でそれを用いずに永遠とその怒りをですね、続かせると、最後にはですね、憎しみが残ると言っていいと思いますね。で、憎しみっていうのは結婚生活ではどういう形で現れるかというと、相手に対する軽蔑とか蔑みという形で現れてくると言っていいと思います。これは怒りが長引くことを許してしまった結果であるということですね。では適切に怒りを使用した場合はどうなるかっていうのをね、見ていきたいと思います。これはクリスチャン にはですね、原則があります。イエス様から の命令がありますので、それをまずね、見てみましょう。この怒りの対処法ですね、原則を見てみましょう。マタイ7章の3節から見て読みします。このようにイエス様は言われました。あなたは兄弟の目にある塵は見えるのに、自分の目にある針にはなぜ気がつかないのですか。塵って小さいものですけど、針っていうのはね、家の中で大きなね、柱の木の一つです。その目の針にどうして気づかないのかと。これは誇張した言い方になってますけど、相手のその小さな問題には見えるけど、私は自分の問題には、それがたとえ大きなものであっても、見えないというかね、見ないようにしている、その人間の性質を表しています。兄弟に向かって、あなたの目から塵を取り除かせてくださいとどうして言うのですか。見なさい、自分の目には針があるではありませんか。偽善者よ、まず自分の目から針を取り除きなさい。そうすればはっきり見えるようになって、兄弟の目から塵を取り除くことができますというふうにありますね。ですから、怒りの正しい、使い方というのは、まず自分の問題に取り組むということです。自動的にこの湧き上がっていった怒りがですね、何を示しているかというと、自分の目の中に針があるということを示しています。じゃあ、私たちのその怒りの奥底にね、怒りが示しているその先にあるその問題ってどういうものかというと、大体次のようなね、ものがあると思うんです。見てみましょう。大体怒りの範囲にはね、自分が本当に傷ついていることとか、恐れていることとか、そのフラストレーションね、イライラすることっていうのはあると思うんです。ですから、怒りを感じた時にどうするかというと、目の針をね、取り除くっていうことは自問するということです。私はこんなに怒っているのは、何が私を傷つけているからなのか、何が私を怖がらせているのか、何が私をイライラさせているのかということで、これ表面的にこの散らかっているのが嫌だとかそういうことじゃなくて、そういう時になんで自分はイライラしてしまうんだろうか、その本当に背後にはどういう思いがあるのか、本当にその下に下に本質的に自分は何を怖がっているのか、何に傷ついているのか、そういうふうに目を向けていくということです。ですから、これは先週もこの恥の部分で言いましたように、ここで必要なのは 自分に目を向けるそういう勇気と、それから自分は本当に何を考えているのかということを見る、そういう洞察力がね必要です。これは長い間そういう習慣によってね見えてきます。でそのように自分が理解できるようになってくると、本当にその上で私たちは他の人のその目の塵を取り除くことができるようにされていくということです。でも決して自分のその問題に目を向けない人はですね、奥の謎の中で、人間関係と自分の感情の起伏の中で過ごすことになっていきます。じゃあ具体的にですね、これが今日の基本となることですけど、じゃあどういうふうに取り組んでいくかね、具体的に2つね見ていきたいんです。まずその自分の傷とかお世話に取り組むというのはどういうことかね見てみましょう。私はあの人絶対許さない、そういうふうにね思っている方もいると思います。この恨みは絶対に消えないと、そういう人もいるでしょう。でこの場合なんで恨んでるかというと、何に傷ついてるかというと、自分が軽んじられたと感じたことから生じる、恥に基づいた、怒りというものですね。でこの不正を感じたときに感じる道徳的な憤りとはこういう場合違います。道徳的な憤りというのは確かにありますけど、それは不正を咎めたいから起こるというものです。でもこの恨みというのは、この自分の価値がこう下げられたんだというふうに自分の中で信じ込んで、その償いをその人に償わせたいというふうに考えることから起こる、この憤りと言っていいと思いますね。でこの種の恨みというのはこれ一生続くね可能性もありますし、一生こう持ち続けることもできますし、その恨みを持つことでその人自身はですね、内側からですね間違いなく病んでこう蝕まれていくものがあるというふうに言っていいと思いますね。ですからこの恨んでいる人はこの何が問題かというと、自分の目の中の針に気づいていないことであって、それゆえに本当の自分の問題に取り組んでいないというのが一つ大きなものがあると思いますね。ですからそういう状態で、じゃあその恨みが指し示すように、何かその人に仕返しをする、償わせる、たとえそれを実際やったとしてもですね、あまり解決しません。なぜならそうやって何かの方針で相手に償わせた後もですね、そもそも恨みの原因となった自分の価値に対する恥とか疑いというものがそのまま残っているからです。でこの恨みの唯一の治療法というのは、私たちが聖書を通して知っている、許しと呼ばれるものです。ただね、私そういう人のそういうさまざまな状況の中でね、単純に許しなさいっていうふうに言うのはあんまりね好きじゃないというかね、簡単ではないというかね、単純なものではないというふうに思うからですね。ですから少しねちょっと丁寧に、説明していきたいと思います。許しっていうのはね、2つのレベルがあるということをまず見ましょう。で低いレベルの許しっていうのは何かっていうと、自分の受けた傷に従って相手も傷つけようとする、そういう思いがその恨みというものの中にありますけど、もうそれはしないという、そういう決断です。これ自分の中だけで行われることです。基本的に許すっていうのは相手がどうなるかは分かりません。でも少なくとも自分はその恨みを持ち続けることで、内側からこう蝕まれるのをやめるという、それはとても大事なことです。ただし本当に解決したという思いに至るかといえば必ずしもそうではありません。なぜなら深いレベルの許しというものが本当はあるからです。で深いレベルの許しっていうのは本当にその相手と和解することだと ということです。で、和解っていうのはじゃあどういうふうにね起こるかっていうと、これは相手が必要です。で、これはその世の中の言う和解っていうのはね、大体お金なんですよね。お金でまあ解決ね、これは実際的だと思います。 なぜかというと相手は必ずしも納得するわけじゃないので、せめてその金銭という形にすると。ですけど私たちは自分の周り その人間関係においてはですね、その、本当の和解というものを目指すべきだと。その家族関係とか友人関係においてはその和解を目指すべきだと思います。で、和解は、まず相手が参加する必要があるというところですね。ここは難しいということです。で、和解するためにまず一つ目に何がいるかというと、ここ今日のポイントになったように、まず自分の感情を正直に認めてそれを表す必要があります。誰かに傷つけられた時に怒っているということは分かります。怒りだけでは和解は進みません。そのさらに奥に自分はどういうふうに傷ついているのか、どういうふうに恐れているのか、どういうところにイライラしているのか、どういうところに恥を感じて屈辱を感じているのかということを自分自身が、ね、知らないといけません。そしてそのより傷つきやすい感情を自分自身と相手によってね、まあこう認識される必要があるというんですね。で、その次に、ね、必要なのが、まあ、悔い改めです。で、悔い改めっていうとですね、うちの子はなかなか謝らなかったんですけど、時々ごめんなさいをある時から連発するようになったんです。まあそう言っとけばいいやろうみたいなところもあったんかもしれませんけど、悔い改めってね、ごめんなさいっていうことじゃないんですよ。それはね、結構口先だけで言えるもんですよね。悔い改めっていうのは心の中で今まではこういう考え方をしてたけど、これからはもうそれじゃなくて違う考え方をする、そういう変化が起こることを悔い改めというふうに言われています。で、この場合は私は今まであなたがそんなふうに感じているっていうことは知らなかったけれども、あなたがそう感じているというふうに教えてくれたから、今は心が変わって違う見方をしていると。こういうのが悔い改めの相手に起こる変化です。あ、そういうふうに感じてたのねと。今まで自分の見方で物事を見てたけども、異なる相手の視点を見るようで見えるようになり、そして今は違う見方をしている。これが悔い改めですね。そして三つ目は、その悔い改めによって痛みの相互理解というものがつながるということです。人々の間での真の和解というのは、相手をどのように傷つけたのか、そして自分がどのように傷つけられたのかという理解が、まあ、お互いに進むに従ってなされていきます。これは許しに限らず、相手と本当に自分はつながってるなというふうに思うのは、少なくともその相手は私のやり方とか感情に同意しなくても、あなたはでもそういうふうに感じてるんですねというような、そういう理解がないとね、なかなかこう結びつきっていうのは感じられないものです。で、完全に意見を一緒にするってことは無理でも、あ、そうか、分かった、私は今あなたがそういうふうに感じてるのはね、分かりましたっていうだけでね、こういろんなものが変わってくるというかね、緊張がこう取れてくるものだというふうに思います。そして人はですね、あ、相手は本当に自分がどういうふうな状態で傷ついたのか、あ、本当に理解してくれたんだなというふうに確信することができたらですね、そこで本当の和解ということが起こっていきます。これは最も深いレベルの許しというかですね、そういうものにつながるものです。ですから、この真の和解というのは、両者が正直にこの会話に参加するということが必要です。 まあ、実際にはそういうケースというのは多くないかもしれませんね。なかなか難しいなというふうに思うものです。でも私たちはこういうレベルのものがあるんだということを、ね、心に留めて、人と本当に和解するときにはこの姿を目指すということを、すべきではないかなというふうに思います。じゃあ全員とですね、このような和解のプロセスを進めるべきか、もしかしたら進めるべきじゃない人もいるんじゃないかというふうに言われたらですね、確かに全ての人とそういう和解を、真の和解を目指すというのは現実的でないなと思うことがあります。まあ、多くはただ低いレベルの許しで、ただ許してですね、もう自分はもうそのことについて償いを求めることはしないで、あとは神様に委ねますというふうな、そういう関係も多いんじゃないかというふうに思います。もしくはこの深いレベルで本当に和解のプロセスを経ても、その後大親友になるかと言われたらそうじゃなくて、やっぱり人生にはこう関わらせてはいけない人とかね、関わるのは良くない人っていうのもね、現実にはいるというふうに思います。ですから皆さんも そこら辺のですね、複雑なところを見極めつつ、この許しということにね、取り組んでいただけたらというふうに、思います。でもポイントは何かというと、自分が怒ってる原因っていうのはいつもいつも相手にあるわけじゃなくて、自分にあるんだと。その自分のことを知らない限りは、本当の意味でその許しとか怒りが本当に乗り越えられるということはないんだと、憎しみが乗り越えられるということはないんだということですね。じゃあ2つ目の夫婦の場合はね、どうでしょうかね。まずその結婚というのはね、気が合う人とね、するもので、結婚したらですね、普通は仲良くしないといけないというふうに、いつでも仲良くしないといけないというふうに思うかもしれませんけど、まあ、現実はね、そうではありません。実際にのリアルな結婚生活は、衝突とかですね、怒りっていうものがこれ不可欠な、そういう場所であるというふうに言えると思います。ですから男性の皆さんにはね、ただナイスガイなだけじゃなくてね、そういうタフな話し合いもね、できる、そういう、男性のね、強さというものをね、持っていってほしいというふうにね、思います。で、自分は、ね、この時代はですね、本当に自分が結婚相手を選ぶという、そういう時代です。で、ああこの人なりいいな、そういうふうに親しみを感じる人っていう人とですね、基本的には結婚されるというふうに思いますけれども、でもそのような選び方、そしてその背後にある神様の導きはどういうものかというと、それはその人はやがて私たちの心の奥底にある未完の部分に触れる人になって、そして最終的には私たちはイエス・キリストに似たものに変えられている、そういうプロセスを通るんだということです。ですから、その心の奥底ね、表面的な友人関係では決して触れることのできない、そういう問題に触れるときに、やはり怒りという形で現れてくるかもしれませんけれども、それをに取り組む、そういう覚悟というものが、私たちは神様が結婚制度を作られて、神様がこの相手を私と結婚するように導いてくださったならば、そのことをですね、その面でも私たちは覚悟をする人ではする必要があるというふうに思います。箴言の27章17節には、鉄は鉄によって研がれ、人はその友によって研がれるというふうにあります。ですから、この健全なそのような衝突、その火花が散るということも、これは覚悟すべきであるというふうに思います。そのように私たちはその実際の人によって問われる、そういう道を神様は用意しておられるということです。で、その 結婚でどういうふうにね、そのような状態になっていくかという、そういうそのサイクルはどういうものかというと、結婚というのはまずコミットメントするという、そういう決断から始まります。コミットメントって日本語で難しいんですけれども、まあ、深く関わるということが起こります。まあ、結婚というのは人間関係の中で一番深く関わるものだと言っていいでしょう。で、深くそして責任を持って関わるというのがこれが結婚です。で、そのコミットメントのあるところには信頼というものが作られます。で、相手を信頼し、すべてをその信頼にかけるときにはどういうことが発生するかというと、その2人とも完璧でないので失望というものを味わいます。まあ、このコミットするゆえにね、そして信頼するがゆえにその失望っていうのはまあ深いものです。ですから、そこに怒りというものが発生します。これがまあある意味結婚生活に起こる衝突のプロセスです。で、その時私たちが取るべき選択肢は3つありますね。まず1つ目、もう諦める、もうやめたと、いうことです。これは結婚とは何ぞやを、これはちょっと覚悟がね、足りなかったかもしれませんね。で、2番目もありますね。喧嘩したけど、でももう一度コミットするところから始めるというものです。ただこの問題点は何かというと、2人とも変わってないのでね、もう一度深く関わろうと決心してもですね、やがてまた同じプロセスを通るね、同じようなところでまた喧嘩が発生してね、そしてこう同じサイクルを繰り返すということで膠着状態に、ね、なるということがね、考えられます。で、3番目がね、今日のテーマですね。怒りがね、もしくは喧嘩が勃発したときには、神様はこの人を通して私について何を教えようとしているか、こういう視点を持つということです。全てがこういうことで考えないといけないというふうには思いませんけど、でもこの視点を、まあ、持っているということです。その時に自分の目の中の針について、自分は考えることになります。で、その時に私たちは自分について新しいことを学び始めるということです。いつも喧嘩があるのは、自分が本当に何か傷ついているものところがあるんじゃないか、何かにこう不安になりすぎているんではないか、イライラすることがあるのな、あるからなのか、もしくは相手に対して少し言い方がきつかったからなのか、何か相手を追い込みすぎていたのか、それとも自分の弱さというものを本当に実は表していないんじゃないか、十分に表していないんじゃないか、で、本当の自分をこう隠しているので、相手は私が本当に何を感じているか分からずにイライラしているんではないか。そんなことを考えます。相手の悪いところを指摘するというのは簡単です。でも自分自身について何か新しいことを学ぶという、その意味には訓練が必要だというふうに言っていいと思いますね。で、この選択肢のいいところはですね、やはり喧嘩っていうのはね、怒りというのはまだ湧いてくるものです。しかし私は自分について新しく学んでいるので、同じパターンには戻っていかないということです。また新しいパターンで取り組む必要があるかもしれませんけど、でも少なくともその繰り返しは膠着状態ではなくて、確実に良い方向に向かっていくだろうという、そのような希望のある怒りになっていくということです。希望のある怒りっていうのは、基本的には私たちはもっと良くなれるはずなんだ、もっとうまくできると分かってるからという思いでね、起こってくるものです。非常に建設的な、まあ、怒りと言っていいと思いますね。 しかし絶望的な怒りってのは、もう私は諦める、できない、もうやめたいという、そういうある意味建設的ではなく非常に破壊的なものとなっていきます。私たちは感情はね、コントロールすることはできません。でも行動はね、コントロールすることはできます。怒りは自分が選んだものではありません。どこからか湧いてくるものです。しかしそれをどういうふうに受け止めて行動するかは、これは自分が選ぶものです。怒りは感情であって、コントロールできなかったとしても、その怒りをどう扱うかという行動は私たちはコントロールできるということです。そしてその行動は自分の責任であり、自分の行動をコントロールするのは自分次第だというふうに考えるのです。皆さんの中で、皆さんのその周りでその怒りというものが本当に正しく用いられて、そして希望のある怒りが本当に終わりの日に、イエス様の前で本当に実りのあるものとなるようにお祈りをいたします。お祈りしましょう。天のお父様、怒りについて見ました。本当にあと見前で顔を上げることのできない、そのようなものです。私たちは自分の目の中の針ではなく、相手の塵を気づき、そしてそれが原因だと決めつける、そのような弱いものですけれども、どうぞその怒りが湧いてくるときには、自分自身を正直に見、そして何に傷つき恐れ、またフラストレーションを感じているのか正直に見ることができますように、また本当に大切にする相手ならば、その気持ちを言い表し、そしてお互いにその理解をするように求めていく、そのような行動を一歩ずつすることができるように私たちを強めてください。あなたが私たちの恥をすべてその身に負ってくださり、それが解決され、あなたの御前では和解があることを覚えます。どうぞその和解を私たちは人々の間にも持つことができるように、あなたがこの人生の中で導いていてくださいますようにお祈りをいたします。この祈りを主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アメン。